案内22件です。平成29年成人式会場変更。ピープル5月15日号でお知らせしました成人式の会場は、次の通り4会場で実施することになりました。対象者の皆様に大変ご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。期日平成29年1月7日土曜、下館地区ダイヤモンドホール、石城地区ペアの市障害学習センター、明野地区イルブリランテ明野公民館大ホール、共和地区共和公民館総合ホール。時間受付午後1時から1時45分、式典午後2時から3時、記念撮影午後3時10分から4時30分。対象、平成8年4月2日から平成9年4月1日生まれの人。なお、市外に転出した人でも参加できます。ただし11月以降に電話連絡が必要です。問い合わせ、障害学習課、スピカ2階、電話 22-0182。7月は屋外広告物適正表示推進月間です。毎年7月を屋外広告物適正表示推進月間として定め、県及び市による違反広告物の是正指導や警察による違反行為の取り締まりの強化を行っています。屋外広告物を表示するときは景観に配慮するとともに、公衆への危害防止のため県屋外広告物条例により表示できる場所や大きさなどが定められています。屋外広告物の表示には原則として市の許可が必要です。安全で美しい街づくりのため、屋外広告物は必要な許可を受けて表示しましょう。屋外広告物とは、常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示される看板、立て看板、張り紙、広告板などです。問い合わせ、都市整備課、スピカ2階、電話 20-1178。平成29年4月からの保育施設の利用申請。平成29年4月から新たに保育施設の利用を希望する人は、保育認定の申請が必要となります。申請の受付は、一次募集11月、二次募集平成29年2月に行う予定です。なお、三次募集は行いません。申請方法などの詳細は、10月上旬に市ホームページなどでお知らせする予定です。問い合わせ、子ども課、本庁1階、内線256。筑西市職員採用試験。受験資格は各試験区分の要件をすべて満たす人です。試験案内等書類は総務課または各秘書で入手するか、市ホームページからダウンロードしてください。平成29年4月1日採用予定者。日時9月18日日曜午後0時50分から。場所、下館地域交流センターアルテリオ下館武道館。申し込み、7月12日火曜から8月12日金曜に必要書類を総務課まで直接持参または郵送してください。受験資格、事務職員。昭和59年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた人。学校教育法による高等学校以上の学校を卒業、もしくは平成29年3月31日までに卒業見込み、または高等学校卒業と同程度以上の学力を有すると認められる人。技術職員、1級2級土木施工管理技師。昭和51年4月2日以降に生まれた人。学校教育法による高等学校以上の学校を卒業、または高等学校卒業と同程度以上の学力を有すると認められる人で、1級または2級土木施工管理技師の資格を有する人。教諭、保育士。昭和59年4月2日以降に生まれた人。幼稚園教諭普通免許及び保育士資格の両方を有し、保育士登録済みの人、または平成29年3月31日までに当該免許及び資格を取得見込みで、 保育士登録見込みの人、管理栄養士、昭和51年4月2日以降に生まれた人、管理栄養士免許を有する人、または平成29年3月31日までに当該免許を取得見込みの人、平成28年10月1日採用予定者、社会人採用試験、日時8月21日日曜午前8時40分から、場所市役所本庁舎2階研修室、申し込み7月12日火曜から8月9日火曜に必要書類を総務課まで直接持参または郵送してください。受験資格、技術職員1級2級土木施工管理技師、昭和51年4月2日以降に生まれた人、学校教育法による高等学校以上の学校を卒業または高等学校卒業と同程度以上の学力を有すると認められる人で、1級または2級土木施工管理技師の資格を有する人。問い合わせ総務課本庁2階内線322または323。7月は熱中症予防強化月間です。気をつけていますか？熱中症予防。熱中症の発症は7月の梅雨明けから8月までがピークです。特に梅雨明け前後の暑い日は救急搬送者が急増します。屋外だけでなく室内で何もしていない時も発症するので注意が必要です。熱中症の主な症状はめまい、頭痛、吐き気、意識障害などです。場合によっては死に至ることもありますので、正しい知識を身につけて予防しましょう。熱中症を防ぐには、体調管理、暑さが本格的になる前に、普段から食事や休養を十分にとり、暑さに負けない体力づくりをする。通気性、吸湿、速乾性が良い素材の涼しい服装を選び、熱を逃がす。喉が渇かなくても、こまめに水分補給をする。起床時、入浴の前後、就寝前にも水分補給をする。ビールなどの利尿作用がある飲み物は水分補給に向きません。屋内での過ごし方、風通しを良くする。朝夕の打ち水をするなど涼しく過ごす。扇風機やエアコンの利用、すだれなどを利用し、窓からの直射日光を避け、室温の上がりにくい環境を作る。屋外での過ごし方、飲み物を忘れない。日傘や帽子で首の後ろに直射日光が当たるのを防ぐ。暑い日、暑い時間帯は外出をできるだけ避ける。屋外での作業や運動は無理せず休憩をとる。ベビーカーに乗っているお子さんは地面の熱にさらされるので、こまめに様子を見る。またお子さんを絶対に車内に取り残さない。もし熱中症が疑われる人を見かけたら、涼しい場所へ避難させ、衣服を脱がせて体を冷やし、水分、塩分を補給させましょう。自力で水が飲めない、意識がない場合などは、すぐに救急車を呼びましょう。問い合わせ、県保健予防課、電話029-301-3219、市健康づくり課スピカ2階、電話22-0506。国民健康保険税は期限内に納めましょう。国民健康保険は病気や怪我に備えて加入者の皆さんで保険税を負担し、医療費に充てることによりお互いに助け合う制度です。国民健康保険税はその制度の財源となるものです。国民健康保険税の納税通知書は7月に世帯主へ送付されます。国民健康保険税は住民票上の世帯ごとの計算となり、世帯主に課税されます。世帯主本人が国民健康保険に加入していなくても、世帯内に国民健康保険の加入者がいれば、その納税義務者は世帯主となります。納付方法は、現金納付または口座振替です。口座振替については修税課本庁3階、各支所または 筑西市指定の金融機関で手続きができます。納期は7月から翌年2月まで最大8回です。次の1から4のすべてに該当になる世帯は、世帯主の年金から国民健康保険税が転引きされます。1、世帯主が国民健康保険に加入している。2、世帯内の国民健康保険加入者が全員65歳から74歳。3、年金転引き対象となる年金支給額が年額18万円以上。4、国民健康保険税と介護保険料を合算して対象年金の各月支給額の半分、2分の1を超えない。なお、年金転引き該当になる人でも、口座振替に変更することができます。医療保険課または各支所へ申請してください。一度申請していただければ、再度申請していただく必要はありません。災害などにより生活が著しく困難となった場合や、生計の中心となる人の病気などにより収入がなくなるなど、納付が困難となった場合は、分割で納付することもできますので、ご相談ください。税制改正により、次の点が変わります。1、軽減制度が拡充されます。軽減制度とは、前年中の所得が一定の基準以下の世帯に、保険税の均等割と平等割を軽減する制度です。5割軽減。平成27年度、前年中の世帯所得合計が33万円プラス26万円かける非保険者数プラス特定同一世帯所得者数以下。改正後、平成28年度前年中の世帯所得合計が33万円プラス 26.5 万円かける非保険者数プラス特定同一世帯所得者数以下。2割軽減。平成27年度前年中の世帯所得合計が33万円プラス47万円かける非保険者数プラス特定同一世帯所得者数以下。改正後、平成28年度前年中の世帯所得合計が33万円プラス48万円かける非保険者数プラス特定同一世帯所得者数以下。なお、7割軽減については、前年中の世帯所得合計が33万円以下のままで変更はありません。軽減を受けるための手続きは不要ですが、住民税の未申告者、被扶養者は除くは軽減の判定ができませんので、所得のない人でも申告が必要になります。なお、特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人で、引き続き同一世帯に属する人です。世帯主の移動などがあった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。2、付加限度額、保険税の課税上限額が変わります。平成27年度合計85万円が、改正後平成28年度合計89万円になります。内訳、平成27年度医療分52万円が54万円に、後期高齢者支援分17万円が19万円に、介護分16万円は変わりません。問い合わせ、医療保険課本庁1階内線241または242。
車椅子貸し出します。通院、旅行などの理由で車椅子が必要な人に車椅子をお貸ししています。希望する人は事前に市役所障害福祉課に申し込んでください。なお、台数に限りがあります。貸し出し期間、1日から10日間、利用予定日の前日に渡します。対象、市内在住の障害者、高齢者など、費用、無料。なお、利用期間中に汚れや破損などがあった場合、修理などをお願いする場合があります。申し込み問い合わせ、 障害福祉課本庁1階内線226。低所得の高齢者向け年金生活者等支援臨時福祉給付金。5月10日から所得の少ない高齢者向け給付金の申請受付が始まっています。対象者と思われる人には5月上旬に課税課から申請書などが送付されています。申請書などをお受け取りになった人は、必要事項を記入の上、添付書類を同封し、返信用封筒にて申請してください。申請期限、9月9日金曜まで。なお、申請期限を過ぎた場合、申請は受理できません。必要書類、申請書、添付書類1、本人確認書類の運転免許証、保険証などのコピー、2、受付口座の金融機関名、口座番号、口座名義人、かながわかる通帳などのコピーです。申請書に昨年度の臨時福祉給付金振込口座が印刷されている人は不要です。申し込み問い合わせ、社会福祉課本庁1階、内線249。第10回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金申請者へ、平成27年4月から申請受付を行っている特別弔慰金について、県及び国において審査に時間を要しており、国債の発行が予定よりも大変遅れております。ご迷惑をおかけしますが、もうしばらくお待ちいただきますようお願いします。なお、国債交付の準備が整い次第、申請された皆様にお知らせいたします。依然受給していて、今回も該当となる人、新規で該当となる人で申請がお済みでない人はお忘れなく申請してください。対象、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。1、前回の申請者。2、戦没者の子。3、戦没者の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。4、戦没者の三親等内の親族、甥、姪などで戦没者と1年以上同居していた人。なお、状況により順位が変わる場合があります。支給内容、25万円、5年償還の記名国債。申し込み方法、本庁各支所窓口で申請書類などをお渡ししますので、ご記入の上、添付書類を添えて申請してください。申し込み期限、平成30年4月2日月曜まで。期間を過ぎると支給されません。申し込み問い合わせ、社会福祉課、本庁1階。内線237。安心の貸し借り農地の利用権設定受付中。市では市街化調整区域内の農地の利用権設定を推進しています。農地を安心して貸し借りできるよう利用権設定の受付を行いますので、市農業委員会へお申し出ください。貸主は利作料を払うことなく契約期限で農地が返還されます。借主は、請負い耕作と違い、契約期限まで安心して耕作できます。受付期間、7月15日金曜から8月15日月曜。設定開始日、10月1日土曜。申し込み問い合わせ、農業委員会事務局、スピカ2階、電話 20-1167。浄化槽をお使いの皆様へ。浄化槽は微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。そのため浄化槽の機能を十分に発揮させるには定期的な維持管理、保守点検清掃と定期検査、法定検査が必要で法律により実施が義務付けられています。適正な維持管理と定期検査を行い浄化槽の正しい使用にご協力をお願いします。保守点検1. 浄化槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調査を行います。また、消毒剤を定期的に補充し、放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。2. 10人層以下の家庭用浄化槽の場合、年3回から4回行う必要があります。3. 県に登録している保守点検業者に委託してください。法定検査1. 浄化槽の保守点検、清掃がきちんと行われ、きれいな水が放流されているかを検査します。2. 最初の検査は、浄化槽を使い始めてから3ヶ月から8ヶ月以内に行う必要があり、その後は毎年1回受ける必要があります。県指定検査機関である公益社団法人、茨城県水質保全協会、 電話 029-291-4004 に申し込んでください。単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換。単独処理浄化槽はトイレからの汚水のみを処理し、台所やお風呂からの生活雑排水はそのまま放流されてしまいます。生活雑排水も合わせて処理できる合併処理浄化槽に転換することで、汚れの量をおよそ8分の1に減らせます。2、身近な水環境の保全のため、合併処理浄化槽への転換をお願いします。3、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の場合も補助金が交付されます。清掃。1、浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。2、年に1回以上、全罰金方式は6ヶ月に1回以上行う必要があります。3、市町村の許可を受けた清掃業者に委託してください。一括契約システム。1、保守点検、清掃、法定検査を一括して契約できる一括契約システムがあります。大変便利なシステムですので、ぜひご利用ください。2、現在契約されている保守点検業者、清掃業者、または公益社団法人茨城県水質保全協会、電話 029-291-4004 に申し込んでください。問い合わせ、下水道課スピカ1階、電話 22-0503、県生活環境部環境対策課、電話 029-301-2966、地域おこし協力隊を導入します。本市の魅力的な資源や強みに光を当て、首都圏をはじめ他地域へ本市の PR を積極的に展開するとともに、本市への新しい人の流れを作るために地域おこし協力隊を導入し、隊員の募集を開始しました。募集期限8月1日月曜まで。地域おこし協力隊とは、三大都市圏から人口減少や高齢化が進む地域に生活の拠点を移し、地域協力活動などを行ってもらいながら、その定住・定着を図ることにより、地域力の維持・強化や移住・定住の促進を図る事業です。平成27年度現在、全国673の自治体で2625人の隊員が活動中です。本市における協力隊の活動内容、町・人・仕事創生総合戦略に掲げられた事業に基づき、1. 中心市街地・駅周辺の活性化。 2. 外部の視点による市の魅力発掘・情報発信。 3. お試し居住・ UIJ ターンの支援、企業・就農支援を含む。 4. その他地域おこしのために必要と認められる活動など。対象三大都市圏、東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、愛知などの都市部などに住んでいる満20歳から40歳まで、昭和51年4月2日から平成8年4月1日までに生まれた人、ご家族やご親戚、お知り合いで本市に U ターンや移住を考えている人がいらっしゃれば、ぜひお声掛けください。また、協力隊に対する市民の皆さんのご協力をお願いします。申し込み問い合わせ、企画課地方創生推進室、本庁3階、内線494、下館総合体育館トレーニングルーム利用者講習会。トレーニングルームの利用を希望する人は、次のいずれかの講習会を受講してください。日時、1、8月2日、16日、30日火曜、午前9時30分から。2、8月12日、26日金曜、午後7時から。3、8月7日、14日、21日、28日日曜、午後1時30分から。なお、いずれも1時間。場所、下館総合体育館内トレーニングルーム。費用300円、当日徴収。持参するもの、体育館用シューズ、運動のできる服装。申し込み、7月26日火曜、午前8時30分から。電話で市スポーツ振興課へ。なお、各回10人先着順。一度の申し込みで2人まで受付可能です。申し込み問い合わせ、スポーツ振興課、下館総合体育館内、電話 28-5040。 市体育施設休館日、8月の休館日は1日、8日、15日、22日、29日の月曜です。 問い合わせスポーツ振興課 28-5040 県の交通事故防止県民運動スローガン気をつけて子どもに自転車お年寄り暑さで疲れがたまりやすい夏は交通事故に対する警戒心が低下しがちになるので注意しましょう期間7月20日水曜から31日日曜運動の重点1歩行者特に子どもと高齢者の保護2飲酒運転スピード違反疲労による運転などの防止3自転車の安全利用の推進問い合わせ防災安全課本庁3階内線460警察官採用試験第2回第1次試験日9月18日日曜対象警察官 A 昭和62年4月2日以降に生まれた人で学校教育法による大学短期大学を除くを卒業した人もしくは平成29年3月31日までに卒業見込みの人または人事委員会がこれと同等と認める人警察官 B 昭和62年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた人で警察官 A の受験資格に該当しない人申し込み期限郵送持参8月23日火曜までインターネットの場合8月22日月曜午後5時まで問い合わせ筑西警察署警察官採用係電話 24-0110 自衛官等試験1自衛官候補生試験日男子9月または10月の指定する1日女子9月24日土曜25日日曜のうち指定する1日対象平成29年4月1日現在18歳以上27歳未満の人2一般総合候補生試験日1次試験9月16日金曜17日土曜のうち指定する1日2次試験10月6日木曜から12日水曜のうち指定する1日対象平成29年4月1日現在18歳以上27歳未満の人3航空学生海上航空パイロット試験日1次試験9月22日木曜祝日2次試験10月15日土曜から20日木曜のうち指定する1日3次試験2次合格者に通知対象高卒者見込み含みますで平成29年4月1日現在18歳以上21歳未満の人申し込み期限それぞれともに9月8日木曜まで問い合わせ自衛隊茨城地方協力本部粛清地域事務所電話 22-7239 危険物取扱者試験及び準備講習会危険物取扱者試験試験区分講習乙種第1類から第6類兵種試験日時10月23日日曜午前9時30分から場所県立下館工業高等学校申し込み期間書面申請8月30日火曜から9月14日水曜電子申請8月27日土曜から9月11日日曜申し込み先一般財団法人消防試験研究センター茨城県支部電話 029-301-1150 ホームページ http://www.消防-schoubo-scan-shiken.orgjp 危険物取扱者試験準備講習会講習区分中期乙種4類講習日時9月27日火曜28日水曜午前9時30分から午後4時30分場所筑西広域消防本部定員180人申し込み期間8月4日木曜から講習日の1週間前まで必着です申し込み先公益社団法人茨城県危険物安全協会連合会電話 029-301-7878 ホームページ http://www.ibarakiren.or.jp 問い合わせ筑西広域消防本部予防課電話 24-4589 事業主の皆様へ、ハローワーク畜生の4月の有効求人倍率は 1.33 倍です。しかし、正社員有効求人倍率は 0.90 倍です。より良い人材確保のために正社員の雇用を考えてみませんか。正社員求人の申し込みをご検討ください。申し込み問い合わせ、畜生公共職業安定所、電話 22-2188。有害鳥獣の捕獲を行います。カラス、ムクドリ、ヒヨドリの捕獲。期限9月30日金曜まで。対象地区、下館地区、関城地区、明野地区。イノシシ、カラス、タヌキ、ハクビシンの捕獲。期限平成29年3月31日金曜まで。対象地区、共和地区。なお、ヨモギ田地区山林にイノシシの捕獲罠を仕掛けます。問い合わせ、農政課、スピカ1階。電話 20-1161。 朗読録音テープ &CD の無料貸し出し。テープ正論7月号90分3本 CD PHP 6月号75分1本対象視覚障害者、寝たきりの人、視力の落ちた高齢者など。なお、テープは市総合福祉センター小林で無料貸し出し。問い合わせ、野花の会、鶴見。電話 24-8376。 1月の納期、固定資産税、都市計画税2期。問い合わせ、課税課、内線416または420。国民健康保険税1期。問い合わせ、医療保険課、内線241。後期高齢者医療保険料1期。問い合わせ、医療保険課、内線243。納期限8月1日月曜まで。ここまで案内でした。